備会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に IA 会員の方にお送りしています。
さあ、それでは今回も IA と哲学について、一般社団法人 IA アソシエツ創始者の堤久美子さんにお話を伺います。久美子さん、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、早いもので、はい、今年もあと2ヶ月半となりました。
はい、そうですね、早いですね。
はい、まあね、はい、毎年久美子さんは、はい、1月に新年創作の会を開催されて、うん、はい、で私たちはその今年のテーマをね、はい、聞いて過ごしているんですけれども、はい、ちょっと改めて、はい、今年のテーマ、はい、久美子さんの口からご紹介いただけますか。
はい、はい、まず大きなテーマは PQPQ ということで、フィロソフィカルとフィジカルな知恵を発展させるっていうことの、まあ、器からインディビジュコミューンっていうテーマを創作しました。
はい、
そこから自分のそのインディビジュコミューンというのは、やっぱり全体の中の個であり、個としての全体であるっていう、そういう意味も込めてやったので、人との関わりですよね。
はい、
だからそうすると、人との関わりだと内なる自分の弱さと対面しないと、その対話がなしに人とは関われないので、
うん、
そんな意味で虎年にちなんで、虎の弱さイコール自分の弱さと対話をし、でそこからどういう虹をかけるかっていうことで、テーマを皆さんに作っていただいたっていうことだったですね。うん、
はい、はい、まあ、このラジオを聞いていらっしゃるのは II会員の方ですので、はい、まあ、今年ね、はい、年初にいろいろご自身で創作して、はい、あるいは再創作をして過ごしていらっしゃるかと思います。はい、どうでしょう、いろんな反応って久美子さんの耳に入ってますか。
ものすごく入ってますね。
あ、そうですか。
はい、
どんな、
まずやっぱりインディビジュコミューンという言葉がアンクアンブック先生も気に入ってくれたぐらい、みんなの耳には新しくて、しかもそれを言うことによって、やっぱ人とかチームとかコミュニティとかを意識できるので、ものすごい自分のことを観察できるテーマだったんじゃないかなとは思いますね。
うん、確かに、はい、インディビジュコミューンというのは、はい、フランス語でしたっけ。
そうです、そうです、
ね、はい、確かに普段私たちは聞かない言葉で、はい、何これって思いましたけれども、はい、まあ、今年10ヶ月目ですから、はい、もう耳なじみといいますか、うん、体に馴染んで、はい、来てますよね。
そうですね、だから去年の今頃、多分来年はフランス語ですよって言ったと思いますね。
あ、そうでしたっけ。はい、そうでした、
はい、言いました言いました、
このラジオでね。
はい、大体7月8月にも降りてきてたので、今年のテーマがね、去年
は、
あ、これで行こうと思って。
ちょっと後ほどそのあたり、はい、来年に向けてはどうなのか伺いたいと思うんです。
そうなんですよ、日本語でも降りてきてるんですよ。
ちょっと待ってください、ね、
はい、わかりました。
まずその前に、はい、今年の久美子さん、
はい、
まあ、創作はされていると思うんですが、はい、ちなみにどんな創作を。
はい、今年は何しろ新しいとか初とかっていうことにまず注目したこと、うん、それから自分がその王先生と出会った年になるの、なる年だったんで、若い20代の人たちをやっぱりこうとともに発展したいって思ったこと、うん、そんな虹をかけたんですよね。
そうだったんですか。
はい、そうなんです。
いや、10月1日に配信している II ラジオでは、はい、20代の若いスタッフ、はい、吉貝大地さんにゲストにお越しいただいてお話を伺いましたけど、
は
い、
ええ、
まさに若い方が集まってますよね。
はい、集まってますし、もう一人20代を雇ったので、
はい、
その子も来月とか登場したらいいですね。
は
い、
あ、そうですね。はい、でもその、まあ、1月に久美子さんが今年のテーマとして創作された通りになっていると。
は
い
は
い、
私にはやっぱり今年の夏の甲子園の仙台育英が東北初めて優勝したっていうところから見ても、
はい、
どう見てもインディビジュコミューンで優勝しているので。
あ、どういうことですか。
間違いないなと。
え、どういうことですか。
まず全員野球ってよく言うじゃないですか。それってメンバーになって、強いチームっていうのは仙台育英とかも何しろ なんていうんですか、もう強い野球チームのメンバーは100人以上いるわけですよね、
はい、
その中でやっぱ選ばれし人たちの全員野球っていう解釈だと思うんですけど、うん、仙台育英はもう1年生から3年生までメンバーであろうがレギュラーであろうが全員野球っていうデータをまず収集したりっていうことだったり、うん、本当にあの私がまあ自分で言うのもなんですけど、監督の話を聞けば聞くほど今年のテーマ通りにやって優勝したんだなみたいな解釈を勝手にしてます。
監督はどういうことを？
若いんですよ監督も。
あ、そうなんですか。
そうなんです。それで対話するんですよ、
うん、
あのコロナの影響もあったりして一人一人と話すんですよ、分け隔てなく、
はい、
だから忌憚ない意見を言えるんですよ子供が。
まあすごい。
監督絶対じゃないですか。
ですよね。
その猛威がないんですよね、
はい、
本当に人と同じ目線で語り合って対話して生み出していく、そしてチームで全員であのそれぞれ自分らしく、
うん、
こう発展させる野球、
うん、
こう育てるって明確に言ってました。
え、なんかもうアイアイの話を聞いてるような。
全くそうでした。
へえ。
なので勝手にですけど嬉しくなっちゃって、
はい、
仙台育英をもちろん応援してたんですけど、まさかね、優勝するとは。
ですよね、
はい、
ああそういうことが、まあいあいのいわゆる場の外でも起こっていて、
はい、私がそう見るからでしょうけど、
いやいやいやいやいや、はい、もうだって子っていう言葉を使われたり
100% 使ってます
してるということは、久美子さんはいつも子の発展、
はい、
まあ、それがベースになる、はい、ということですから、
はい、
いや私はもうすごいなというふうにちょっとびっくりしてます。
はい、あの今年は随分見ました、うん、甲子園に関しては。
うーん、で、まあ、久美子さん自身も若い人と虹をかけるっていう最初にまあ創作された通りに今なっていてということ で、
はいはい、
で周りの方の反応もまさにインディビジュコミュを生きていらっしゃると。
そうですね、うん、あの自分のうぬぼれと対話をしてたので、その、うん、その仙台育英の監督はうぬぼれ一切みじんもないトークなんですよね、
うん、
だから本当には学ぶべきことが、自分がコミットしたことっていうのは世の中のなんかいろんなところから耳に入ってくるんだなっていうのは、うん、多分皆さん体験されてると思います。
はい、
はい、
まあ、久美子さんは毎年夏頃に、はい、次の年の新年創作の会のために、
はい、
まあ、テーマをいろいろヒントを集めて創作されて、
はい、
まあ、その年はその答え合わせをしながら生きていらっしゃるので、はい、うん、まさにその答え合わせが
ぴ
ったんこになっていると。
私の中ではもう完璧ですね、
うん、そうですか、はい、そして同時進行でもう夏から、
はい、
来年に向けて創作がスタートしていると、
はい、
先ほどね、
はい、
ちらっとおっしゃってすでにそのヒントもあるということですが、
はい、そうなんですよ、うん、それがないと調べ物や本も読めないので、テーマ出しはもう8月9月にはしとかないと、うん、そこからこう物語を作っていくには土台がないとできないので、土台はもう夏にはほぼほぼ、
あのそのヒントを見つけるのって、はい、どうされてるんですか。
あのこの間ですね、10月にあの体内記憶の先生、池川明先生って方も公園に来てくださって言ってたんですけど、まさしく私もそうで、
はい、
やっぱり上からの情報をどう引っ張ってくるかっていうことをやるんですね、
うん、
なので先読みするためにはその次元を超えた、まあ、5次元って言われている世界から俯瞰してみないと見えないので、
はい、
そこに問いを投げて答えを待つっていう、そういう方法ですね。
うん、で答えはどういうふうにやってくるんですか。
朝ですね、朝メッセージが来ますので、
はい、
それを枕元のノートに書くっていう。
うーん、それはイメージとか言葉とか、
ね、
いろいろありますか。
はい、はい、言葉もイメージも両方来ます。
あ、そうですか、
はい、その日によって違いますけど。
でその日によって違ういろんなそのメッセージをなんか一つに、
はいはい、
まあ、まとめるというか、う
ん、あんまりまとめないですね。そのメッセージを一つずつ羅列して、
はいはい、
ピンとくるものとかストーリーを作るときに役に立つように。
うーん、
そのまままっすぐ受け取りますので。
あ、 そうなんですね、はい、そこにいろいろ自分のこう思考とかを、
はい、入れない
ですね、加えないで、
はい、思考はその後なので、
はい、
最初はもうそのまま受け取る感じです、メッセージを。
ちなみに毎朝来るんですか？
うん、そんなことはない。問いを立てて、はい、やっぱり忘れて寝る時もあるので、
うん、
全然来ない時もありますけど。
ああ、やっぱりそういうものなんですね。
多分
忘れてると来ない、やっぱり自分でこう意図しないと。
そうですね、そうなんです。情報は投げないと降りてこないので、
はい、
必ず問いを立てますね。
うん、はい、まあ、問いを立てるということがどういうことなのかは、まあ、アイアイの会員の方は、
はい、
まあ、ご存知かと思いますけれども、うん、まあ、そうやって問いを立ててメッセージが朝、はい、来てます、
はい、
そしてその中で、まあ、はい、来年の新年創作の会のテーマの、はい、まあ、ヒントになるようなものも今、うん、結構来てると。
そうですね、は
い、さっきちらっとおっしゃいかけたんですが、
はいはいはい、
何ですか？
一つはやっぱり宇宙規模で物事を考えるっていうことにの時代に入ってきたと思うので、
うん、
やっぱり日本から始まって世界ってなってって、それで宇宙っていう、やっぱりこうなんか分かんないんですけど、未だ体験したことない世界の暗号を解くっていう感じの新年の創作になるんじゃないかなと思いますね。
うん、宇宙規模、
はい、
はあ、それはよく宇宙っていうとその次元が高いとこっていう風なイメージでおっしゃる方もいるんですが、
うんうん、
今ね、その、うん、NASA から宇宙船が打ち上げられたりとか、うん、月に向かって行ったりとかっていうことも話題になってますが、
うん、
そういうリアルな宇宙という意味ですか？
本当にその自分の中の今イメージっていうか、何規模かは分かりませんけど、やっぱり4次元では体験できないような次元の感じが、感覚がありますので、
うん、
どのメッセージでどこにアクセスしてるかは私が解明できないんですけれど、
はい、
何か全然わからない世界の宇宙語みたいな、
うんうん、
そんなのを紐解いてる感じです。
は
何言ってるかわからないでしょ。
わかります、わかります。
あ、そうですか、嬉しい。はい、
じゃあその宇宙語のようなものを今紐解いていらっしゃって、
はい、
紐解かれたメッセージ、はい、まあ、テーマを来年の新年創作の会でお話になるという。
そうです、そうです、そうです、そうです。
はい、まあ、一つ今宇宙希望という、まあ、大きなテーマがありましたけれども、
はい、
うん、その他にも今言えることってあります？
そうですね、あとはぴょんぴょんとか、うさぎなのでね、うん、大地っていう、やっぱ地に足つけるっていう風に、足つけないと飛べないので、やっぱ飛躍の年であることは間違いないんですけど、どれだけ地に足をつけられる感覚を自分で味わえるか、そこが肝になると思いますね。
へー、地に足つけながらぴょんぴょん。
そうです、そうです。だから地に足つけている次元とピョンと飛ぶ次元のそのギャップをやっぱりどう自分で紐解くかっていうことですよね、
うん、
だから地に足つけている時の思考と飛んだ時の思考は全然違うので、
はい、
軽さが違いますでしょ、
ええ、
なのでその思考をどう読み取れる、解けるか、
うん、
だからこのパラドックスみたいな逆説的なことも起きた時に自分でそれに混乱しないっていう、そのテーマを作りたいですね。
はあ、すごい面白そうですね。
そうなんです、
はあ、なんかもう今の話だけでも十分にもう新年創作の会のテーマのような気がしますが、
うん、そうそうそう、こんな感じ。
さらにでもそこを読み解いて、
はい、
また他のエッセンスも引っ張ってきて、はいはい、お話になるということになりますよね。
そうですね、やっぱり分かる言葉の日本語を使ってやらないと多分、うん、何言ってんのってなっちゃうから、
はいはいはい、確かに宇宙語は分かりませんから。
なので多分、うん、稲田佳代さんは分かるかもしれませんけど、
あ、このラジオのスタッフの稲田佳代さん、宇宙語分かるんですか？
なんか宇宙の歩き方講座やるらしいですよ。
あ、宇宙の歩き方講座、
はい、
あ、そうなんですか。
なんか10月10何日かにやるって言ってましたよ。
10月何日ですか？
15、あ、このラジオの
10月15日、今日ですけども、
あらら、ラジオの配信日、
あの、聞いてる人申し込み可能でしょうか。もし可能だったら、
はい、
あのページに貼っておきますので、ね、すぐポチッとしてすぐ連絡して、
はい、
でももしかしたら人気のね、うん、講座ですからもういっぱいになってるかも。
そうか、
うん、まあ、いっぱいになってたらリピートでよろしくお願いします。
本当ですね、
またね、開催していただきたいと思いますが、
はい、
まあ、そういう意味では、うん、来年は宇宙という本当に大きなテーマ、
うん、
となりそうと。
そうですね。
わかりました、
はい、なんかうさぎサイズにまとめたいと思います。
あ、もうそれも大変そうですけどもでもそのギャップ、はい、っていうのもさっきの話とちょっとつながりますので、はい、いや、ちょっと面白いです、
うん、面白いと思いますよ、
はい、はい、まあ、皆さんは今の話どういうことになるんだろうかとちょっとね、うずうずされてるでしょうし、まあ、推理をされながら、うん、来年の1月2月にかけて開催される新年創作の会、楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
はい、まあ、でも年末まで久美子さんは他の講座とか、うん、はい、イベント、
はい、
それから執筆活動もあり、
そうですね、はい、
結構何かとやること多い中、うん、
はい、
新年創作の会の準備もされるということですよね。
もうその探究が一番楽しいので他は頑張ります。
あ、新年創作の会の探究がやっぱり一番楽しい。
楽しいですね、
うん、じゃあ楽しいものに行っちゃいますか、はい、
楽しいものに行っちゃいます
いや、そんなとこで終われないわ。他の講座もぜひ
頑張ってます、頑張ってます、はい、いや、はい、講座も創作も面白い。だから最も本当に嫌なのが本なので、
ああ、
本はちょっと自分の発展のために頑張ります。
はい、
はい、
来年は、はい、出版記念パーティー開催したいです。
よし、頑張るぞ。
おということで、
はい、
このあたりで今日は終了したいと思います。はい、ぜひ皆さん、新年創作の会のご参加お待ちしています。
はいはい、
日程ご紹介しておきましょう。東京会場が1月22日日曜日、名古屋会場が1月28日土曜日、そしてオンラインでの開催もあります。2月4日土曜日開催です。ぜひ皆さんのご参加お待ちしてますということで、
はい、
今回も一般社団法人 II アソシエイツ創始者の堤久美子さんに、まあ、新年創作の会のお話に絡めて II と哲学についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ゆきさん、本当にありがとうございました。